本屋さん情報。魚たちの愛すべき知的生活。何を感じ、何を考え、どう行動するか。著者、ジョナサン・バルコム。発行所、白洋社。訳者、桃井留美子。訳者、桃井留美子さんの後書きからの紹介です。陸に生きる私たちがなかなか目にすることのできない魚の世界、水の中に住む魚たちは一体どんなふうにこの世界を知覚し、どんな工夫を凝らして生きているのでしょうか。鮭が生まれた川に帰ることや、マグロが海を回遊していることは有名ですが、鮭が母船のほんの微量な匂い物質を嗅ぎつけてたどっていくこと、マグロが対交流熱交換システムで体全体を温め、冷たい水の中を効率よく泳いでいることなどはあまり知られていないかもしれません。自ら発電して電磁場を作り、その電磁場の変化から障害物を感知して避ける電気ウナギ、可視スペクトルが広いおかげで人間には見えない模様を見分けて仲間を識別する偽熱帯スズメダイ、嗅覚の鋭い犬や夜間も視力の利く猫などと同じように、魚はその生息環境に適した五感を発達させています。繁殖と子育ての戦略もバラエティに富み、状況に応じて性転換したり、卵や子を口の中で守り育てたり、果てはある種の鳥のように托卵したりする魚までいます。魚は学習し計画し道具を使いもするし、さらには社会を形成して互いに意思を伝え協力関係を築き、騙したり騙されたりもするようです。そんな生き物の多彩な生活が水中で繰り広げられているのを知ると、目を開かれたような思いがします。本書は、このようなあまり知られていない魚たちの環世界と生態を、科学研究の成果と個人のエピソードを織り交ぜて紹介してくれる内容豊かな本です。しかし、それだけにとどまりません。著者のバルコム氏が、魚も社会生活をもって個として生きる存在であり、その点では陸に生きる獣や鳥と全く同じだと粘り強く繰り返しているのは、大切なメッセージを伝えようとしているからです。それは、私たち人間から見た魚の地位が不当に低いこと、生き物の仲間として魚をもっと尊重すべきだということ。概して人間は、魚を釣るものか食べるものだと思っているとバルコム氏は指摘します。これにはドキリとさせられます。私は釣りをしませんので、だとしたら魚は食べるものでしかない。まさかそんなふうに思ったことなどありませんし、魚に関する科学ニュース記事に驚いたり感心したりもしますが、本来の生息環境で生きて動いている魚を目にするのは、近所の池で泳いでいる鯉くらいで、それよりも鮮魚店やスーパーマーケットで売られている食材としての魚を見る方が圧倒的に多いことは事実です。そして本書の最後の章を読めば、総じて人間が魚を資源とみなしていることを嫌でも認めざるを得なくなります。魚は不利です。表情に乏しく、鳴き声を出さず、体は冷たく、接する機会も多くはありません。趣味でダイビングをする友人は、一生懸命に生きている魚の姿に感動すると言いますが、その友人でさえ、意思表示のはっきりしない魚は、犬や猫と違って、家族にはなり得ないと感じるそうです。観賞魚を飼っている知人がもしいれば、ぜひとも意見を聞いてみたいところです。この本のページをめくるうちに、魚が豊かな生活を営んでいること、知覚し、意識し、苦痛を感じる生き物であることが分かってくるでしょう。哲学者で 倫理学者のピーター・シンガー氏は、ある存在が苦しみを感じることができる限り、その苦しみを考慮しないことは道徳的に正当化できないと述べています。そうであれば、魚にも陸の獣や鳥に対するのと同様の配慮をすべきだと考えるのが自然ではないでしょうか。この本をきっかけに、読者の皆さんが少しでもこれまでと違った目で魚を見るようになれば、著者にとってこの上ない喜びに違いありません。著者のジョナサン・バルコム氏は、カナダとアメリカの大学で生物学および動物行動学の学士と博士の学位を取得した後、米国人道協会をはじめとするいくつかの動物保護団体で、その知識と経験を生かす仕事をしています。本書のほかに、4冊の著作があり、そのうち、動物たちの喜びの王国と題して翻訳されている1冊は、魚を含むさまざまな動物の快楽を、本書と同様に、科学研究とエピソードの両面から紹介する楽しい本です。2018年8月、桃井留美子。3月は彼岸月。先祖供養など思い当たることもありますね。もう一冊、一人の覚悟。ポプラ新書発行。著者、山織哲夫。内容紹介です。人生の幕引きは自分で決める。87歳を迎えた宗教学者が理想の生き方を提言。自分は何のために生かされてきたのか。死の間際まで私はそのことを問いたい。仏教の無常観と死への権利を織り込んできた日本人。87歳を迎えた宗教学者がその思想と文化をたどり、真の成熟とは何か、理想の生き方とは何かを問います。人生100年時代だからこそ、私たちは自らの人生の結末を他人任せにしていいのだろうか。長い歴史において仏教の無常観と死への権利を織り込んできた日本人。その思想と文化をたどり、真の成熟とは何か、理想の生き方とは何かを問う。最晩年を迎えた著者が提言する命のけじめ論。人生の幕引きは自分で決める。安楽死解禁、断食死、老後院の設立など、話題のテーマへ、緊急提言です。目次。はじめに理想の生き方について考える。序章。緊急提言、今こそ死の規制緩和を。第一章、告知の文化、気配の文化。第二章、未知なる死への向き合い方。第三章、人生100年時代と大きなの価値観。第4章、日本人と無常観。第5章、私がこれからの世について語るなら。著者、略歴、山織哲夫、宗教学者、評論家。1931年、昭和6年、サンフランシスコ生まれ。1954年、東北大学、インド哲学科卒業。国際日本文化研究センター名誉教授、元所長。国立歴史民俗博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。ドクロとなっても構わない、義理と人情、長谷川信と日本人の心、一人の哲学。以上、新潮選書。老いと孤独の作法。中高新書、ラクレ。私が死について語るなら。ポプラ新書など。著書多数。内容は、 ブックデータベースからです。